のぎついってプレゼンツ、のぎつアール。どうも皆さんこんばんは、トーコ名人です。本日もスカイプでの収録になっているんですが、今日もこの方にスカイプで来ていただいております。どうぞ。
おはようございます、坂本です。
おはようございますという時間でもないんですけど、
うん、
ちょっと前の収録で、女性活躍社会でなんだって言うけども、ほっといてももう女性活躍する社会来るよって言ってたんですけど、
うん、
これに対して、異論、反論、みたいな感じの人がいらっしゃるようでですね、
うん、
メールフォームを作ったかいながあるなと思って、メールフォームから初めてあの
メールフォームあるんですか今。
メールフォーム作りました、ちゃんと。
あ、すごいじゃないですか。うん、
やりました。
はい。
で、初のメールフォームからのメールなんですけど、
もうさぞかし、褒めたたえてくれてるんですね、これ。
ちゃんとね、あのメールアドレスも入力していただいて、メールフォームだからメールアドレスも入力する必要ないんですよっていうところもあるんですけど、うん、まあ、そこは一気に感じているんですが。
あ、でも、やっぱり、記名してるっていうところが、なんかこう、
なんか心意気がね。
うん、ちゃんとした感じがあって、素晴らしいですね。
タイトルが、第116回配信の感想めいたもの、長文ごめんなさい。ほんとすごい長文いただいてるんですが、東横名人さん、坂本さん、こんにちは。はじめてメールします。ジャン・ルイと申します。フランス人。
あ、フランス人の方ですよね。
わかんないですけど。
私の国ではっていう。
私の国ではって。懐かしいですね。はい、
うん。
モレさん？モレさん。
モレさん。
まあ毎週楽しみに聞いています。私がポッドキャストを聞き始めたきっかけを思い出すと、モテラジにて、北野誠が芸能界界外から、まるで最初からいなくなったかのように振る舞われているのがすごく怖いといった内容の話をしているのを聞いたのが最初だったように思います。記憶違いだったら申し訳ないのですが、確か東横名人さん、坂本さんのどちらか、もしくは両名が参加されていたように思います。坂本さんですかね。
名人記憶にないですか、これ。
これ、誠がラジオを干されたのっていうか、サイキック辞めたのって僕が、ラジオをやめてる時ですから、
多分ね、僕が喋りましたね。だからその、北野誠が突然いなくなって、しかもサイキックで理由も説明しないと。
うん。
で、それが非常に不気味だっていう話をモテラジに出た時にしましたね。まるでその、普通に北野誠が道を歩いてて、突然道がパカッて割れて、
うん、
ヒュッて北野誠が落ちて、で、また地面がパタッと閉まったような。
俺は山の牧場とくっついて、
ね。そう。ほんで、今北野誠さんここ歩いてましたよねって周りの人に聞いても、誰も知らないよっていうような不気味さがあるよっていう話を昔もお寺地でしましたよ。
ような気がしますね。
うん。だから多分その時じゃないかなっていう。
そうですね。
はい。
で、ノギタールを見つけ最初に聞いた時、あの時の人たちだと変に感動しました。
ありがとうございます。
あったんですね。第116回の配信の、女性活躍社会のお話の感想というか思ったことです。思ったことを全部書いてしまったので大変長文になってしまいました。申し訳ございませんと。
はい。
入社してくる人は女性が多く、単純に優秀な順に採用すると女性ばかりになる。テストの成績だけで採用すると女性が多くなる。この分析に非常に違和感を覚えました。本当にそうなのでしょうか？
うん。
単純に女性が多い業種ってだけではないでしょうか？確かに、僕の業種は女性が多いのかもしれない。です。雑に文系、理系と分けると文系の職種であれば女性の方が多くなるので、そうなるだけのではないでしょうか、と。私は理系の大学を卒業し就職したので、女性の方が優秀だと思ったことがなかったので驚きました。まあ確かに。まあ、ただ、ここで坂本さんも言ってくるであるんですけど、男女とチェカが優秀だどうかっていう話をしている風にも捉まえかねないし、まあ女性がそんなに優秀じゃないかっていうと優秀だよっていう意見ではあるんですけど、どちらかというと男女の性差によって、性別の差によって成熟のスピードなり、なんだろう、息のいい時期、息の悪い時期、油が乗り切る時期っていうのは差があるよっていうことを、まあ半分言ってたんですよね、僕としては。
そうですね。うん、今メールちょっと長いんで多分全部は読めないと思うんですけど、うん、 まあもちろんその大学のね、話もこのされてて、まあもちろんあの、大学の時点で、あの、例えば女子大がある理由とか、あの、女子の方が優秀だってことはないっていうこともたくさん書かれてまして、あの、まあすぐ、特に理系に関して言えばもちろん多分この人のおっしゃる通りだと思うんですけど、
うん、
まああくまで、まあその、まあ印象操作、お二人は印象操作されてるって思われちゃったんだったら、まあ多分そうだと思うんですけど、
うん、
まああくまで僕、個人の意見としてですよ。
個人の意見でしたやつですね。
ああ、もう個人の意見として僕の経験として、うん、その中学受験をこう、大阪でいろいろな中学を回ったりとかした話を聞いた上での意見としては、どうも小学校5年生、6年生あたりだと、女の子の方が、やっぱテストの成績を取るのがうまいと、点数を。
うん。
うん。で、まあ、僕自身もその子供を育てて周りの男の子、女の子たちを比べると、やはりやっぱ小学校5年生、6年生のあたりで精神年齢も女の子の方が高い気がすると。うん、まあ、それ科学的根拠があるのかって言われたらないんですけども。
うん。
でもまあ、実際のところ、その身長であるとか、その体力的な、面で言えば、負けてないですよね、その時点では。
そう。確かに。
あの、数値的にも。
うん。
で、まあ、それが、だから、その、男女のその成長度合いなのか、あの、親の言うことをよく聞くから、女の子の方が成績がいいのか、は、ちょっと微妙なところもあるんですけど、
そう、
中学受験に関しては、女の子の方が優位じゃないかなっていうのは、今でも思ってるんです。
それ、皮膚感覚としてってことなんですよね。
皮膚感覚と、それから中、その実際に回った中学の先生に聞いた話。
うん。
で、そういう風になる。ただ、灘中とかは別なんです。だからやっぱりどうしてもそのトップの 1% とかになると、その時点でもおそらく男子の方がもしかすると、あの、全部のね、例えば大阪の受験生が5万人いるとしたら、その中の 1% だけを見れば男子の比率が多いかもわかんないですけども、
うん、
平均的に見ると、中学受験する子供たちの平均で見ると、その時点では若干女の子の方が上回るかなっていう気はしてるんですよね。
うん、
で、まあ、あの、この前も話したと思うんですけど、例えば高校入った時点では女の子の方が、あの、点数がいいと。
うん、
いうことがあったとしても、高3では男子が抜くと。最後の追い込みで。よく言われますけどね、これも。高1では全然女の子の方が点数良かったのに、高3の最後の追い込みで男子が抜いちゃうと。
うん、
だからそれも結局のところ、まあ、その性格とか成熟度とか、まあいろんなことが関係してくると思うんですよ。まあその、もちろん女の子はほら体の問題とかもありますし、
うん、
迎える思春期の時期も違いますし、そもそも結婚できる年齢が違うんですから、法律で。
うん、
まあそういうのもいろいろあって、だからどっちが正しい、どっちが優秀とかじゃなくて、成熟度合いのスピードがその年代によってまちまちなので。
それはでもあるっぽいような気はするんですけど、
ね。うん。だから、あの大学受験においては僕はあの女子の方が有利なんて、とは全く思ってないんですよ。
うん、
大学受験に関してはね。
うん、
おそらく大学受験、その、大学受験10万人いるとして、トップ上から並べたら男子の方が多いと思います。
うん。
うん。これは、まあ、上野千鶴子さんに怒られるかもわかんないけど。
まあまあ、その辺いろいろネットで調べてくる、見るといろいろ出てきますが、共通していることは科学的根拠がないものばかりであるということです。根拠がないので検証しようがないのです。つい先日もテレビで芸能人がラーメンを作り、芸能人が作ったことを伏せて、素人の人に食べてもらい、美味しかったかどうか検証するという企画の流れの中で、女性は味覚が優れているため、美味しくなかったら途中で食べるのをやめてしまうという内容の説明がありました。女性の方が味覚に優れているというのを初めて聞いたので、調べてみても、科学的根拠はなし。サブリミナルに印象操作しているのかと勘ぐってしまいます。
あ、でも俺も、女性の方が、ね、味覚が鋭いなんて思ったことないですね。
どちらかというと、もうあの、お腹いっぱいっていうか、食が細いから、
うん、
もう無理して食べたくないっていうので止めるっていうのはあるんじゃないですかね。
うん。この前なんか。
それは味覚が敏感かどうかっていうのも、お腹の胃の大きさとかじゃないですかね。これは。
この前、あれ、月曜か夜更かしか。
はいはい。
あの、京都市の味覚を試してたじゃないですか。
あ、嘘味、京風。
京風と、本当の京都のおばんざいと、うん、京風の東京で売ってるおばんざいを京都市に食べさせたら、京都市の9割方が、
京風おばんざいを選んで。
京風おばんざいが京都のもんやって言ってましたもんね。
京風おばんざいは、よりディフォルメしてるから、際立ってるんですよね。
うん、
多分、味を、
そうそう、
薄味を。
うん。あれは、 あれもそうですよね。だから京都の味覚が薄味で、京都の人は味覚に繊細っていうのは、そんなことはないっていう。
ある種印象操作。
そうそうそうそう、そうですよね。
ですよね。
う
ん、
で、まあ、まあ、僕はその就職、まあ僕らのその就職の話はあくまでまあ、僕と名人の会社と、もしくはその周辺の取引先の話なんで、もちろんその金融系とかその理系の話ではないので、そっちのね、あの話も全部含めて喋ってるわけではないので、まあ、あの、いい加減な話と言わればそれまでなんですけど、僕はあの、就職に関して言うと、やっぱりなんていうんですかね、就職に対する心構えが女性の方があると思ってるんですよ。
うん、
その優秀とかじゃなくて、やっぱりあのハンデ背負ってるって分かってるじゃないですか。
だから頑張る。
うん。
うん、
だから頑張るっていうのがあって、だからまあ優秀っていうよりは結局のところもうこの就職就活に対する心構えが違うんだろうなっていう。
うん、
結局そういうのがこう積み重なっていって。
女の子は取りたいなって感じになる
ね。まあ、受けた人事の人たちが実際のところこう、の人事の人の話を聞くと、その使えそうなやつを取っていくと女性が増えちゃうと。だからその人事の人もね、やっぱり男なんで、うん、じゃあそれを女に変えたらどうなるかっていうと僕らにもわかんないんですけど、
うん、
うん。で、それが、まあ、例えば金融系だ、銀行とか、そっちに、本当に理系になったらおそらく男ばっかりになるんでしょうしね、絶対に。
ああ、そらそうでしょうね、多分。
うん。だからそれでまあ、まあでもその時もね、言いましたけど、だからといって、その就職の時にコミュニケーション能力が高いから女性ばっかり取って、じゃあでも、30過ぎた時にどうなのっていう、おそらく追いつくよっていう話もしたと思うんですけど、
うん、
だからその本当にその、そこだけをこう、取っていくと、どっちかに触れていく時期っていうのはやっぱりあるんじゃないかなとはちょっと思うんですよね。
まあ、このジャン・ルイさんがまだ続けていらっしゃるんですが、
うん、
科学的根拠っぽいことを示し合わせてもデータが曖昧で検証不可なものばかり、今ネットとかで調べてもね、
うん、
そういった過去で、テレビでは白沢大事件が大失敗しましたが、テレビだけでなくネット上でも同じようなことが起こっているのでしょうか。はっきり言うと、女性の方が優秀であると科学的な根拠まで示すことのできることって、いうのは平均寿命が長いってことぐらいではないでしょうか。私にはお二人が世間の印象操作に流されてしまっているだけのように聞こえました。すいません。
あ、でも僕は逆ですよ。
そうですか。
僕はこの前の話を名人から聞いたときに、うん、名人が印象操作で流されてると思わなかったです。
うーん、
僕は全く逆に捉えましたね。
まあ、
あの名人、まあ今ね、そのメールの方がおっしゃってますけど、みんなあの女性を登用しないと、女性をもっともっと進出進出っていうのが、
うん、
うざいと、
うん、
名人は
いや、
うざいと、そんなんせんでも
来るって勝手に言って、
いや勝手に来るっていうのは後付けの理由で、
うん、
言うはうざいんでしょ、それが。
まあね。
うん。いや、だから優秀なやつは来るし、
うん、
来ないやつは優秀じゃないんだから、
うん、
わざわざそんなん言わなくてもいいよって話でしょ。
うん、まあ本当はそうですよね。
まあだから、ある意味、なんていうんですかね、オブラートに包んでますけど、
うん、
その声高に女性進出っていちいち言うなよっていう意見なんでしょ、名人は。
まあまあまあまあまあまあ。その方が逆に女性差別してることになるんじゃないの。
だからある意味そのメールの方と多分名人は同意見やと思いますよ。で、多分、まあ、その、まあ名人はね、だからそのメールの方も名人も同じ意見やと思うんですよ。まあ、違うとしたら僕の方でしょうね。僕はだからそのやっぱり年代によったらその成長スピードが変わって、やっぱ女性はどうしたって16歳までに成長しきっちゃうと思ってるんですよ。体とかそういう面で言うと。で、男はやっぱり、まあ、あくまで僕自身で言うと、
うん、
同年代の女に精神年齢で追いついたって思うことが、まあもちろんガキやと思う女もいっぱいいますけど、
うん、
平均的に見ると、追いついたなって本当に思えたのは30代入ってからぐらいですからね。
うん、
うん、いや、ほんまにね、ガキでしたからね。で、まあ、そのメールの方がおっしゃられるのは、例えば金融系であるとか、
うん、
その例えばそういう物産系とかそういう商社みたいなとこあるじゃないですか、
う
そういう、まあ、本当に別にどっちが上でもどっちが下ないんですけど、そういうところに優秀な男が集まるとすると、
うん、
一番優秀な女対二番目の男の戦いになるじゃないですか。
ああ、はいはいはい。僕らはそうなのかもしれないですね。
だから一番上の本当に優秀な会社が優秀な男をがっさり取っていってるんであれば、
うん、
僕ら、もし僕らが3番手、4番手、5番手とすると、うん、僕らが5番手の男やったとしたら、僕らの相手は4番手の女ですよ。ってことになりますよね。
まあまあまあ、一歩後ろっていうか、うんうん、なんだろう、女の2位対男の
3位です。
みたいな。
な戦いになっちゃいますよね。
うん、まあまあ、それはなんか分かるような気がする。
この軍人将棋じゃないですけど、
うん、
だから結局、トップは勝ったとしても、
うん、
残り全部ひっくり返されるみたいな、
うん。まあその可能性もあるよってことですね。
そう、だから僕らぐらいの会社になると、
うん、
僕らの会社に来る男の子と、僕らの会社に来る女の子って、やっぱり明らかにちょっと差があるような気がするんです。これはだから男と女が優秀とかそういう問題じゃなくて、そういうその玉突き現象でそうなってんのかな。それを平均的というか全体的に見れば、一枚ひっくり返、トップの一枚ひっくり返してるけど、あと全部白にひっくり返されてるみたいな。でもこれって、まあ、ね、金メダル通る方法としては韓国はよくやる。スピードスケートよりもショートスケートの方がメダルの数多いんやからそっち行こうやっていう話じゃないですか。
まあまあまあまあ。
うん。でもまあ、そういう感じかもわかんないですね。
まあ、よくわかんないですけどね、
うん。僕らは本当に日本で最高の大学出たわけでもないし、その日本で超一流って言われてる、うん、おそらく企業でもないので、あくまで僕ら近辺の話として、喋ってるだけなんで、もしかしたらそれがちょっと違うんじゃないの、印象操作されてんじゃないのって思われたんならもうしょうがないんですけど、そういう感じなのかな。まあ、このメール読まして、うんと思うのは、別に理系の方が頭いいとは僕は思ってないんですけど、うん、まあ理系に女が少ないですよっていう話で、
まあ、
であ、だから女性は頭悪いっていう話にも別にならないと思ってるんで。
まあ、理系至上主義みたいなところは、まあ、ひょっとしたらあるのかもしれないですね。
うん。だから、むしろ理系で言えば、ね、おそらく男の方が多いんでしょうし。
論理的思考とかいろいろ言いますからね、
うん、
そこは。
ただ、それもね、まあ、その上野静子さんとかそういう方に言わせると、まあ、育て方なり環境なりっていうのもあるし、もう先ほど言うように、そのトップの企業が、まあ、男ばっかり集めるっていうのは、その当たり前の話で、男社会なんでね、基本的に。
うん。
うん。やっぱ男が作ってきた男社会なんで、やっぱそこで女性が進出するのって、そもそも難しいじゃないですか。
うん。
うん。だから、そもそも難しいし、まあ、その、メールの方とか、その名人はおそらく思ってると思います。思ってない?思ってない?思ってるからよくわからへんけど、僕はもう、その、優秀とか優秀以前にもう、まあ、女性の力借りないと多分、労働人口足りないやろなっていうのも、まあ、思ってるんですけど、やっぱりでも、あれかな。中国の、その、人とか、インドの人とかにかなわない部分があるじゃないですか。
バイタリティ。
バイタリティで言うと、うん、そのバイタリティっていう面で言うと、その就職時期の女の子と男の子では、そのトップは知らないですけど、
うん、平均したら女の子。
平均するとちょっと女の子の方があるのかなっていう気はやっぱりちょっとしちゃいますね。それ印象やろ、科学的根拠って言われると科学的根拠はないんですけど。
ない、それ絶対ないです。
え、ね、それないんで、科学的根拠のことをラジオで言うなって言われると、本当にもう困っちゃうんですけど。
またこの方が、女性の方が様々な面で能力的に劣るという事実を、みんな薄々分かっていながら、それを言ってしまうと女性に蹴られて叩かれたりしまうので言わないだけ。事実や正論はどんなに正しくても人を傷つけるので言い過ぎないことが大切だと思っていますが、女性の方が優秀という割に優遇しているという矛盾を取り繕うあまり、世間が嘘をついてしまっているだけだと思います。私はこのような世間の動きが綺麗事や欺瞞に見えて仕方がありません。そもそも、もし女性の方が優秀であるのが周知の事実なのであれば、こんなに声高に宣伝する必要はありません。そんなこと言わなくてもみんな思っているよって感想になってしまいますから。
まあだから女子大がある理由っていうのもそうだというふうに。
まあね。
まあでも女子大ができた理由は、まあ、 それだけでもないでしょうけどね。明治時代に女子大ができた理由、それからその、まあ、昭和になってから、こう、足腰にね、女子大ができた理由っていうのも、どっちかっていうと、その、女性が優秀か優秀でないか、女性のために作ったっていうよりは、もちろん明治時代ね、あ朝が来たの中で作られたような女子大っていうのは本当に女性のために作られたような大学ですけど、ある意味ちょっとジェンダーの人たちがちょっと怒りそうな理由で作ってる女子大もあるじゃないですか。お嬢様、
ね、
お嬢様って言われるようなとことか、ね、貧困法制って言われるようなとことか、そういうとこに肩に押し込めたいっていう女子大もあるんでね。
まあ、
一概にその女子大の問題はあまり僕もよくわからないんですけど。
まあ、ただ僕は女性が踊っているとかっていうことも思わないし、特に自分がやってる領域自体が女性の方が強い面もやっぱあるわけじゃないですか。感性とか感受性とかの問題で。だから正直、
そうそう、
確かに文系理系とかっていう出すと、理系のとこでやっぱり女性は、ちょっとっていうのは多分絶対あるとは思うんですよね。絶対平均して、鳴らしてみると。
そう。だからまあさっき言ったように、その、理系に弱いから、劣ってるっていうのが、ちょっと僕は、
すると、
うん、すると、そういう意味で言うと、僕の名人は劣ってますよ。文系だもん。
ね、
超文系、同文系だから、うん、もうこのメールの方からすると人間的に踊ってます。
まあまあ、人間的にどうのこうのって言ってるわけではないんですが、
まあ、能力的にも劣ってます。
ある意味だから、理系っていうのが絶対的な判断基準ってなるんであれば、
判断基準であれば、もうおそらく、
正しいです、多分。
この方が正しいと思いますね。
うん、
はい。ただこの、例えば日本の判断基準が、
うん、
ひよこのメスとオスを見比べるっていうことになるんであれば、また変わってくるでしょうし、例えば、パチンコ玉の傷を見つけるっていう、最後の検査が。
そうなんですよ。だから、これだから別に、僕らが別にその女性に媚びへつらうとかそんなんじゃなくて、差別じゃなくて区別だっていう言い方あるじゃないですか、こういう
感
じ
にな
ってきたら。
うん、まあ区別も差別ですけどね。
いやいやいやいや、だからこれは使い分けの問題かなと思っていて、でも多分僕がいる環境では男女そんな関係ないって思えてしまう、まあ狭い僕ら環境にいるっていうのも多分そうなんでしょう。で本当に何でしょうね、絶対値っていうか本当分かんないですよ。その理系のやつが絶対値でやっぱり頭いい悪いって判断するんであれば、多分このジャン・ルイさんの言うことは多分正しいんですよ。
まあそれで言うとおそらく日本人よりインド人の方が、
そうみんな賢いんですよ。
能力高いっていうことになりまして、ほんで本当にその男女の区別どころか人種の区別も取ったら、
まあアジア人の方が賢いとかいろいろ言いますもんね、それもね。
で日本人がいなくなるっていう可能性もあるんですよね。
で散々これすごくわあ、重たいメールだなと思ってきて、わあ怒られてるなと思いながら最後、
まあ、怒ってはないと思いますけど、
まあ反論っていうか自分の意見ね。で追伸、このメールを書くにあたり女性の方が優れている点ってなんだろうってネット検索した際、女性優位と、で検索するとスケベなサイトがたくさん出てきて私のお気に入りサイトが潤いました。それではごきげんようっていうジャン・ルイさんのメールでした。
ちゃんと落としてくれて、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ちょっとホッとしました。
助かりましたよね。
助かりましたまあでもまあまあごめんなさい、多分環境にもよると思うんですよ。本当に僕と坂本さんのいるところはそれこそね、パチンコ玉の傷を見つける工程であったり、
まあ、あとね、地域の問題もあると思います。やっぱりね、その東京と、例えば長野とかでは、多分違うんでしょうね。だからその長野を全国に当てはめるなって言われるとそれまでなんですけど、優秀な男の子がいない。
いや、
いないって言ったら語弊がありますけど。
死に出てきちゃいますからね。
そうそうそうそう、そうなってるんでしょうね、おそらく。
だからそれを特に感じるわけですよ、坂本さんは。
うん、俺はね。
多分ね。
あと。
逆に、俺は東京にいるから、多分上積みの女の子が来るんですよ、おそらく。
多分ね、そうだと思いますよ。
多分それもあるんです。
で、もちろんね、やっぱり男社会なんで、 上の会社、上の会社が、まあ、その上とか下とかないけど、
うん、
その一流って言われる会社で、本当に 50-50、55-50 で取ってるとこってないじゃないですか。
まあ、あんまりないそうね。
で、50-20、男50-20で取ったら、
うん、
やっぱりその本来優秀な、同じぐらいの優秀だった30人は下に来るわけですから、
うん、
やっぱりそうなっちゃいますよね。
うん、
明治の会社に来る女の子たちは。
うん、
プライドも高いですし。
ね。
うん
うん、まあまあまあ、本当難しい話だなと思うんですけど、
うん、
まあでも、どっちが上とか下とかなくて、女性がいないと、やっぱりね、生まれないわけですし。
まあ、それを言う、女性にそれ言われちゃいますとね、
うん、
はっきり言うと男って一人でいいんでね。
そう。
まあね、100人女の人がいて、男は何人いるのって言ったら一人でいいわけですよ。
そう。
優秀な男が一人いれば。
うん、
だから男ってね、よく言われますけど、100人中男は52とか3とかちょっと多めに生まれるのは、戦争で死ぬためやねんっていう、最初から死ぬ予定で多めに出てくるっていう。っていう、だからもうはっきり言うといらないんですよね。
本当はね。
本当はね。
と考えたらなんかすっごい寂しくなってくるん
ですよ。そうそうそうそう。だからまあ、いろんなね、ことをやって、男は優秀的な、理論武装もしてきたわけじゃないですか。
うん、
男社会も一生懸命作って、
うん。
まあ、その科学的根拠は実際のところないんですけど、
うん、
でもじゃあ女の子の方が能力が低いっていう科学的根拠ってあるのかな？
わからない。
まあ、例えばノーベル賞女の子の数少ないじゃないですかとか、うん、そういう、その、例えば東大とかそういうところの女の子の数少ないじゃないですか、理系の数少ないじゃないですかっていう、メールの方に言ってるわけじゃないですよ。
うん、
そういう、例えばそういうところで取ったとすると、結局のところトップのサンプルを取るわけでしょ、
うん、
トップのサンプルを取ると、例えば WBC だけ見れば、韓国のプロ野球の方がレベル高いですよね。
ああ、まあそういうことになりますね、確かに。
まあ、実際に優勝したのは日本ですけど、実際に、ね、例えば3試合やって 2試合韓国が勝ってるとしたら、韓国プロ野球の方がレベルが高い。
うん、
でもおそらく日本のプロ野球は誰も認めないと思いますよ。
うん、
実際のリーグ戦のレベルを見れば、その日本のプロ野球の方がレベル高いって誰でも分かってるじゃないですか。
うん、
はっきり言ったら日本のトップの WBC に出すチームって日本であれば、あと3つも4つも作れると思うんですよ。
うん、
別にエースが大谷じゃなくてもダルビッシュでもいいわけですし。別に前田健太でもいいわけですけど、おそらく韓国はそういうわけにはいかないんですけど、トップ同士の戦いをすると、負けることもあると。
それなんなんでしょうね。韓国独自のなんかあるんでしょうね。やっぱり精神性みたいなもんで、気合でいけてしまうっていうのとか。
だからトップが、例えばノーベル賞の数が男の方が多いから、だから男全部優秀だよってわけでもないような気するんですよね。
まあ、どこまでいっても俺平行線だと思うんでね。まあ難しいですね、
まあ、
これも、ね。
まあそこは難しいですね。まあ、あくまでもうね、本当に印象操作されてるって言われれば、おそらく印象操作、自分ではね、僕はね、かなり天の弱やと思ってるんで、まあ、それでもこれ、そういうの言っちゃうっていうことは、自分、ほぼ、自分に自信がないんでしょうね。女の人に対して、女より、優秀だと思ったことがないってことは。
いや、だから僕も坂本さんもそうなんですよ。多分、女の人の方が優秀じゃないかっていうコンプレックスが多分あるんですよね。
うん、だからその、女より自分が優秀だと思ったことが今まで一度もないんですよね。
精神年齢に関しても多分そうなん
ですよ。そう。ほんで、もちろん頭の良さでもそうですよ。そもそも頭のいい大学行ってないですからね、そんなに。僕らより頭のいい女の子って山ほどいるわけじゃないですか。
はい。まあまあ。ってことで、まあ、いろいろね、いろんな意見はあると思うんです
けど。いや、でも、本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
いや、本当に、別に、全然怒ってなくて、本当に、メールをくださって、本当にありがたい。ありがたいです。もう、間違ってることはバンバン言っていただきたいですね。
そうですね。
本当に、間違ってることの方が多分8割方あると思うんで。
そうですね。
間違ってることばかり言ってますし、ほぼ印象で喋ってますからね。
多分ね。
おそらく、いや、っていうかね、科学的根拠どころか、根拠すらないですからね。思いつきを喋ってるだけなんで。
もうやめてみたいな、もう。
本当にそうなんですよ。本当にだからね、もう申し訳ないことをいっぱい言ってるし、不快に思われる方もたくさんおられると思うんで、もう本当に謝ることしかできないんですけども、はい。まあ、おっさんが、 思ったことを
喋るラジオ、
喋るラジオ
ですから。まあこれからも末永く、
いやでも本当にこんな長文ありがとうございます。全部読めなくて本当に申し訳なかったです。はい、ちょっと読むのはちょっと長くなっちゃうんで端折りましたけども。
はい。
全部ちゃんと読ませていただきまして、ちゃんと、もっとわかりやすく喋るようにしようと思いましたので、ありがとうございました。
僕は去年5月に買ったガラポン TV というね、
うん、
魔法の箱があるんですけど、
もう名人の、言ったら何でしょうね、一番の、
うん、
もう知識の源というか、
そう、あ、マツコの知らない世界、今回見過ごしたってなったら、
うん、
もうすぐ、リカバリーできる。二週間まるまる全録ができる、
うん、
ワンセグの録画機ですよ。
そう、うん、もう何でもかんでも、もう下品に入れて、
うん、
で好きな時に見れるっていう。
そう、
前にね、名人がラジオを撮る作法として、
うん、
まあ、テープなりなんなりね撮りたいと、
うん、
それは作法として、例えばそのネットから落とすとかそういうのは下品だと、
うん、
それ
は
YouTube で、
それは、うん、自分のストレージを用意して、
うん、
そこで自分の責任において見るっていうのはいいんじゃないかと、
うん
うん、CM も撮れてるしね、
うん
うん、そういう作法ですよね、
まあ、そうそう、だからそのラジオに対する作法はすごい上品なのにガラポンは下品だなって思ったんですけど、とりあえず入れときゃみたいな。
そう、とりあえず入れといたらいいんですよ。
まあまあまあ、いいですよ、いいですよ。
そう、だから、TV の内蔵ハードディスクが壊れてしまって、うん、1ヶ月間ぐらい、さ、だって24時間365日ぐるぐる回りってるんですよ。
でも、そんな優秀なブレーンがいなくなるわけですよ、突然。
うん、ちょっと、へこみましたよ。
でしょ？
うん。
一番優秀な執事が突然なくなったようなもんじゃないですか。
そう。
有名な話ですけど、小連れ狼のあの方の、あ、小連れ狼じゃないわ。あれですよ、ゴルゴ13の人。
あ、斎藤孝雄の、
斎藤孝雄のチーフアシスタントが亡くなったから、漫画が描けないみたいな。
いやいやいや、この前もう描いてましたやん。
うん。
太いマジックで、満面で、ゴルゴっていきなり描いてんねや、みたいな。
名だけじゃないよっていうところね。
斎藤孝雄さんすごいなーって。
でもチーフアシスタントが担当してたのは時代劇の方だから。
あー、ランの方でってことですか。
死が書けなくなったんですよね。
出てやめますってなったのかな。
うん、チーフアシスタント一体何を書いてたんやろって思いましたけど。
いやいや、で、まあそのガラポン TV があるから坂本さんにね、あれ見たって言われたら、あれなって言って、うん、帰りの電車の中でガラポン TV で見るっていうのが結構日課だったんですよ、
う
ん
う
ん、
そう、見てなくても見たって言ってましたもんね。
いや、見たんですよ実際に、
うん、
で、あとはまあ僕らが一番大好きなおはよう日本ですよね、うん、NHK、
はいはいはいはい、
まああれでやっぱりそのドキュメントパートっていうのは結構面白いのがいっぱいね、なんか多分週に1回はなんか、うん、
あれの話をしてますよね。
心ざらつくことはなんか言えてるんですけど、佐野さん見たのは、これちょっと気になるネタがあるって話聞いたんですけど、よくわかんないんですよね、うん。スッキリでやってたんですか、
う
ん、
スッキリじゃなくて。あ、僕普段はこんな時間に家にいないんですけど、
うん、
たまたまフレックスの日があって、
うん、
うん、残業抑制のためにね、
うん。
で、フレックスの日があって、んでテレビで見てたら、そのおはよう日元の後に極楽とんぼの加藤さんがやってる番組やってたんですよ。うん、で、まあ、初めて見たんですよ、俺、これ。スッキリって言うんですか？
スッキリ、テリーとも出てますよね。
なんか、すごい殺伐としたテレビなんですね、これ。
そうですか？
うん。
うん。
なんか、結構、先立ってましたよ。
まあ、加藤さんがね、狂犬って言われてるし。
うん。周りのコメンテーターさんもなんか結構、 結構殺伐とした感じで。
ゲイとか、
うん、で、まあこの時に、親格っていうのが最近ありますと。
親格？
親格。
親が、格ってどういう字書くんですか？
いや、これはね、カタカナなんです。親格。
親に書く？
うん。親格。で、どうも調べると、これは、親に確認するっていうものの略らしいんですけど。
あ、ママ、この彼女と付き合っていいかなっていう。
よしなさい。
よしなさい。
よしなさい。よしなさいっていう話ですよ。
ああ、
この前来た時にあの子、靴を揃えなかったでしょっていう。
あ、そういう親格。
それに近い。
あ、想像で言ったのは、ほぼそれなんですね。
ほぼそれ。
あらー、共依存ってことですよね、多分。
うん。まあ、で、結局のところ、うん、その、今回のその親格に関して言うと、うん、会社側の目線の親格なんですけど、
会社側の目線、はいはい。
だから、内定を、ね、出すじゃないですか。
うん。
で、今はもうね、昔の方には申し訳ないですけど、就職氷河期ではないので、
まあまあまあ、売り手市場っていうか、
売り手市場って言われてるんで、
うん。
とにかく内定自体が多いと。
うん。
で、やっぱりそれを防ぎたいと。ね、囲い込みたいと。
で、その親格は、親に、うん、企業が親に確認するってことですか？
そうです。
嘘？
ほんと。
お墨付きをもらうと。
そう。で、まあ、この前ちょっとツイッターにテレビ画面をちょっとね、スクリーンショットしてちょっと上げてますけど、
はいはい。
まあ、大企業はやってないと思うんですけど、うん、そこそこの中小企業とか IT 企業、の会社が、
うん、
ご両親を会社に呼んで会社説明会をするんです。
はあ。で、親に一筆取らせるってことですか？
一筆っていうか、うちの会社はこういうふうにして、こういうふうにお子さんたちを育てていきますと。
ええ
ー。まあ、でもある意味これは毎年ドラフト会議ではやっていますよね。
ああ、まあまあまあまあ。
ご両親に挨拶に行って、例えば日本ハムが無理やり大谷を指名したとき、とか斉藤勇樹を示したとき、ご両親に説明してましたよね。このような育て方をして、このようにピッチャーにしますみたいな。
親格だ。
親格です。あれがまさしく親格ですよ。あれを今一般の企業が普通の大学生の親たちにやってると。
高校生じゃないのにね。
うん。で、まあもちろんね、そんなんいいですよっていう家族ももちろんいっぱいいるらしいんですけど、
うん、
まあこれは IT 企業の社長さんかな、もっと会社のことを知っていただきたい。うん、そして内定自体じゃなくて、うちの会社に入っていただきたいと。
うん。
ほんだ新入社員、これ、ノロくんっていうね。
出てくるんですか、ノロくん。
で、ノロくんっていう、まず、亀がとか知らないですよ。
うん。
やっぱり僕以上の親が心配していたので。
とっても安心しました。
うん。親が安心して働けるっていうことだと思いますっていう。
お
親格ですよ。でも、その後はもうスタジオ内で、加藤を中心にもう、ケンケンガクガクですよ。
何なのこれって。
どうなのこれって。
お
うん、で、いろんな、例えば渋谷とかあちこちで40代、50代の人に、こう、インタビューするじゃないですか。
まあまあ、よく銀座の松屋の前でスキリア撮ってますね。
そうそう。すると、まあもちろんね、そのテレビ局だから、わかんないですよ。本当はわかんないですけど、なんか見てる限りは、大体の親が、もちろん、まあ親格って言って会社に行くかどうかわかんないけど、
うん、
ブラックだったらやめとけって言いますよ。
まあそれ言うでしょうね、ブラックだったら。
うん。
うん。
ブラックだったらやっぱりやめとけって言いますねって。もう昔と違うんで、みたいな。感じなんですよ。
うん、
だから結局のところ、このテレビの中で見てましたけど、その内定辞退するときに、まあ、電話かかってくるじゃないですか。その理由の結構な確率で、
親がって言うんですか。
うん。まあ、もう極端な言い方すると、ママが今住み止めに入っちゃいけないって、パパが今は投資はやめとけって言うからっていう。まあ、実際にはこんな言い方じゃないけど、
うん、
要は親が反対するから内定辞退させてもらいますっていうのが結構あるらしい。 で、まあ、あの、企業が親格っていう活動を今してますっていう。まあ、だから、テレビだから、
うん。まあ、その、デフォルメするって。
デフォルメしてるし、どんだけ親格やってる企業があんねんと思いますよ。
うん。
で、昔からね、僕知ってる、あの、ある、その、甲信越地方のパチンコメーカー、パチンコメーカーじゃないわ。あの、パチンコチェーン店持ってる会社。
はいはいはい。
で、パチンコチェーン店って言ったって今30、40持ってるんで、ある程度大きい会社になるじゃないですか。
うん。
毎年新人を20人、30人取る。
うん。
そういう会社が、あの、親を招待してちょっと一泊二日的な旅行を企画したりするっていうのは知ってたんですよ。
はあ、は
あ、やっぱ親は心配するじゃないですか。パチンコ屋さんに就職とか。
うん。
ね、今はパチンコ屋さんって言ってもこんなチェーン店なんて大きい会社なんてもう一大レジャー産業なんですみたいな感じで説明して、
うん、
ヘリコプターにも乗せたりとかして、親にちゃんとその、ちゃんとした会社っていうのを知ってもらってますっていうような話は10年ぐらい前に聞いたことあるんです。
いやいや、ヘリコプター乗せる会社はちゃんとした会社じゃないだろう、多分。
うん、俺もそう思いましたけど。
そこ、そんなにやましいんか、みたいな。
そうそうそう。まあでも、それはね、あの、結構ね、あの、辞める寸前の、
うん、
あの、ダイエーの新入社員のあの研修でもちょっとそう思いましたからね。あれ、ハワイかどっかでやってた時に。
はいはい
はい。ほんで、中内さんがあの新入社員になんか本にサインしたりとか
。なんだかなって感じ。
なんだかなって感じでしたけど。まあまあ、だからまあそういうのもあるから、もちろんそのちょっと IT とか、なかなかその、50代、60代のお父さんお母さんに分かっていただけないから分かってほしい気持ちも分かるんですけどもね。まあだから、どこまでがその本気でしていいかどうか分かんないですけど、ただ僕が今の大学生で、まあそこそこ優秀で内定が5つ取れたとしましょうよ。
うん、
え5つとかないのかな、うん、じゃあ2つにしとこうか。
2ついや。
うん。じゃあ、断る方に電話するとしたら、やっぱり昔から、親戚殺すか親が病気かが一番じゃないですか。
でもね、
うん、
そこでいや、うちの母がねって、
うん、
言えます？
いや、だってどうせ二度と行かない会社なんですよ。
あ、じゃあいいか。
っていうか、向こうにもホッとしていただきたいじゃないですか。
あ、
気持ちとして。
親が厳しくて。
いや、そうじゃなくて、こんなバカ取らなくてよかったってホッとしていただきたいじゃないですか。
そっち？
うん。俺が考えるとしたら、だったら俺は電話口で、お宅の業績がとか、最近のあのリコール問題とか言うよりは、
うん。親が。
うん。うちのママが、今三菱に入ったらいけないって言うから、っていう方が。
正しいよ、多分それは。
正しくない。うん。三菱だと正しいけど。でも、そういう方が、なんかみんな丸く収まりそうじゃないですか。
確かに。そりゃそうだわ。
ってなると、
こんなバカ取らんでよかったって思う。
で、向こうも思うし、こっちも断れるし、うん。ってなると、うちのママがっていうやつは、
うん、案外、
案外、
使えるやつじゃないかと。
そうそう、優秀なんじゃないのこの人たちって。
確信犯でやってたらね。
確信犯で。まあ、もちろんテレビの中では、加藤とそのコメンテーターが、
うん、
お役なんかダメだよって言うと、いいじゃないかよ別にみたいな感じでやってましたけど、
うん、
いや、今の学生もっと小ずるかしいんじゃないのかなって、ちょっと思いましたね、僕は。
うん。
ただ単に言い訳で、実際にわざわざ母親にどうとか聞いてるやついないんじゃないのかな。便利やもんね。
うん。
で、実際に今、親格っていうのがこういうふうにそこそこ、そう、会社の中にもそういうふうにちょっと浸透してきたら、ますます言いやすくなるじゃないですか。
うん。いや、親がって。
うん。ちょっと親が反対するんで、って言って。ほんで、なんか言われたら、いや、うちの親は今、トヨタに勤めてるんだけど、三菱には行くなって言うから、みたいな。うちの、あの、おじが日産に勤めてるんですけど、三菱なんか言語道断だって言ってます、みたいな。
そうですね。親戚と親は使いたい放題使えますからね。
そうなんですよね。
なんかあった時にね。
そうそうそう。
うん。家庭の問題って言ったら、ああ、もうそれ以上突っ込んじゃダメなんだって思いますもんね。会社休む時とかもね。
うん。だから、やっぱり、みんな丸く収めるためには、ね、ただ単に辞めますよりは、やっぱりそうなっちゃいますよね。
うん。若くてその悪いもんではないんだと。使いようによっては。
うん、いや、断る理由で親を出すのは悪いもんじゃないと思いますよ。親格がいいかどうかは俺は分かんないですけど。いや、会社がそれをする気持ちは分かるんですよ。
う
その、やっぱりその自信のない会社とかがする気持ちはわかるんですけど。
採用コストのこととか考えたらね。
うん、あと
隠れたら。
行っちゃう親がね。行ってなんかわかりますかね、それ。
さあ。わかんないんじゃないですか。
そうそうそうそうそう。だから多分 IT 企業の説明に親が行ってわかんのかなって。と思いましたよね。しかも、まあ、その、前回のそのね、その、組合の時も思いましたけど、
うん、
ここに顔出す新入社員すげえなと思いますからね。
そうですね、確かに。
あの、名前入りで、仮名とも書いてないから、もしかしたら本名かもしれないんですけど。
野呂くん。
野呂くん。
うん。
親が安心するならいいと思います。っていう。
すごい開けた家庭なんでしょうね、多分。
開け。
野呂家は。
うん。
うん。
俺絶対嫌ですもんね。嫌でしょ。
嫌ですよ、そんなんで。
そんなんで。
一生残るんですよ、多分。
うん。だってその、ちょっと意識高い系の、なんかね、居酒屋とか IT の、なんか、お部屋を紐取り出るのも嫌じゃないですか。そんないきなり部長選挙に、なんか借り出される新入生みたいなのも嫌やし。だから、なかなか、もう、最近、普通にその顔を出してきはるなーっていう。
ねえ。
うん、まあ、こういう子は多分、ツイッターでも自撮りを上げんやろな。
多分ね。
うん。
みんな、被災地のみんな頑張って、パシャリみたいな。
パシャリ心配です、パシャリみたいな、感じなんやろなと思って。
確かに、おはよう日本見てたら、うん、いいの顔出ててって思う人いっぱいいますよね。
います、います。結構だから危ないこと言ってますからね。
ねえ。
叩かれそうなこと言ったりするときもあるじゃないですか。
うん、
おはようひもとやけど。で、おはようひもとでそれを紹介してる NHK のアナウンサーは、人ごとみたいな顔してるんですよ。
いつもね。
うん。
いやーって言いなが
ら。そうそう。これ俺が言ったんじゃねえし、みたいな。
ディレクターがナレーションしますからね、あれ、ね。
そうそうそうそう、そう、うん。俺流してるだけやし、みたいな。
俺は傍観者だし、みたいな感じですね、確かに。
うん。
うん。
まあまあ、確かにね。だが、まあ、実際でも自分の子供が就職するときに、この会社どうかなって言われて、え？ちょっと、ブラックな噂をちょっとでも聞いたことあったら、
うん、
やっぱ口出しか、アドバイスかは、そのね、取り寄りよって変わりますけど、やめたらみたいなこと言っちゃうかもしれないしね。
まあよく考えてみってやっぱ言うんじゃないですかね。
うん。どうしてもここ行きたいんだって言われたらそれまでだし、まあ、うん、そもそもね、もう最初からブラックな業界っていうのもあるじゃないですか。
ありますありますありますあります。
その会社と運じゃなくて、うん、例えばうちの子供がアニメーターになりたいと。
うん、もうやめとけって
。基本やめとけ。その会社運動じゃ、協会とかじゃなくて、もう、その業界を目指すことすらやめとけって言いたいけど、
うん、
でも、いや、もうアニメが好きだからって言われたら、もうしょうがないじゃないですか。
うん、
ね？だからそこにもうブラックとかブラックじゃない、以前の問題にも横たわってますからね、目の前に、
うん。
うん。それは別にね、その、もしかしたら、その、東大行くかもわかんないし、高卒でラーメン屋に就職するかもわかんないですけど、就職の、まあ、口出しはしたくはないですけど、やっぱアドバイスは聞かれたら答えるし、やっぱやめとけ。この業界は、どうかなっていうのは、やっぱり知ってる範囲の知識で言っちゃいますからね。まあ、もう印象ですけど、科学的根拠もないですけど。
アニメ。印象に流されていて、いや、アニメーターでもね、実はね、2000万プレイヤー、
これいいんだよって。いや、ジブリに入ったらそうかもわかんないけど、わかんないですけどね、こればっかりは。今日割とジブリのその平均年収わかんないから。
出してないですからね、誰もね。
ああ、だから、ね、もしかしたら俺が思ってる以上少ないかもしれないしね。
あの色彩のおばちゃんでこれだけしかみたいな。
ありえるからね。
ジブリのあのおばちゃん、あんまりもらってないような気もするな。
どうする？あのジブリのあの背景1枚3800円やったら。
わ
いや、ないけど、ないけどね、ないけど、でも、それが発注で東南アジアとかに出してたらそういうレベルになってくるんでしょ？
いや、そうでしょうね。
いやー、やめとけジブリはってなるよね、やっぱそうなったら。しかも、あの、映画撮るためにつぶつつぶすって言うてるあのプロデューサー見てたら。
やめとけって言います、
ね。やめとけって。
あんなブラックなところ行っちゃう
の。そうそうそう。10年後ないぞ、あの会社って。
言われるんですよね。
なるよね、やっぱり。
夢を売るっていうことは、 本人たちが夢は叶えてないのみたいな。
そうそうそう。本人たちの夢を切り刻んで、
夢を売ってるの。
夢を売ってるのって話だからね、これ。
そう。夢と切って。
そうなんですよね。
まあでも、親格っていうのは、でも、まあまあ、あり得るんでしょうね、これから、全然。
うん、まあその親格っていうそのね名称が浸透するかどうかは別として、でもやっぱある程度本当にますますその少子化になっていくと本当に金の卵って言われるようになると思うんでね。
まあね、
そうなるとやっぱり結局ところ昔はそうだったじゃないですか。明治時代とかでも江戸時代もそうだと思いますけど、親が探してきた会社に
でっちりとかね、
でっちりとかね、まあ、その足あたりやったら、うちの盆を住友商事にとか、そういう話じゃない、鈴木商店に入れたってくださいとか、まあ、結局そういうのにどんどんどんどん近づいていくんで、親格以上に親のコネが大事になってくる時代が来るんでしょうね。
またね。
またね。まあ、いいか悪いか別としても。いや、まあでも、大学の入学式に、親がついてくのはもう今当たり前でしょ。
いやー信じられないですね。で会社なんかでもみんなね、
あの入社式に
入社式というかもう学校の入学式とかでもみんな男親の方も行くとかね。
あだからそういうの男親が行く、まあ、女親が行くのはまだまだ何となく許せるところもあるんですけど。男や、まあ、授業参加に参加しなかった俺が言うのもなんですけど。
いや、僕らは来てくれる、頼むから来てくれるなんて言いましたからね、親に。
そうやね、大学の入学式に親来るって恥ずかしいと思ってましたからね。
だからね。
はい。で、まあ、東大だったら、
まあ、晴れ舞台へ。
晴れ舞台、その親の晴れ舞台を、じゃないですか、ある意味。
確かに、僕がそう、東大とか京大とか行くんであれば、行こうよって。
そうそうそう。
言ってたかもしれないですね。
そもそも自分が恥ずかしい理由が、うち程度の大学で来てくれるなっていうのもあるじゃないですか。
まあまあまあまあ。
親見せるのも恥ずかしいっていうのもあるし、うち程度の大学でそんなに喜ばないでっていう。まあ、今、実際これも先生で見ると、もう大学まで一生勉強して大学まで入ってくれただけで嬉しいんで、ああ、行きたくなる気持ちもわかるなっていうのはようわかるんですけど、許せんのは東大兄弟まででしたね。半大かな。神戸大の友達は来るなって言ってましたもんね、やっぱり。で、卒業式はバック入れてましたからね。
わぁ。なるほど。
やっぱそうなるでしょう。だから今はでも普通なんでしょ、両親が来て、あの、校門の前で撮るわけでしょ、東淀川大学の前に並んで。
やめてよ、もう。
両親と並んで。
やめてよ、もう。やめようよ、そんな。
いや、それじゃ、あれですよ、韓国みたいに、東淀川大学の校門に雨ベタベタ貼り付けますからね、みんなも。親が。韓国みんなあれでしょ、大学通るために親が雨を貼っていくんでしょ、その大学の校門に。うん、雨ベタベタベタベタ。今後はそうなっていくから。
汚いな、もう。
汚い。
掃除のおばちゃん大変やんって、もうね。
でも韓国はあるんでしょ、パトーカーに乗せてくれるんでしょ、受験生、遅刻しそう
だったらね。
で、もう鳴らしながら、ほな周りみんな譲ってくれるんでしょ、救急車の譲れへんくせに。
すごいいい国みたいな感じですね。
あれ、日本でやったらほんまにもう、叩かれる。
そんなもん自己管理になってないだけだろ
う
って。
そうそうそう、叩かれるけども、韓国でも受験生が一番偉いみたいな。感じですから、まあ、韓国は本当にどうなんでしょうね、韓国のその入社式とか。
想像するだけで。
親格とかどうなのかな。
いやー、まあ、それ以上に財閥に入れなかったら、もう。
一生終わりみたいなね。
終わりみたいな感じで、オールオアナッシングみたいな感じだから、そんな余裕もないんじゃないですか、多分。
なんだよ、もう財閥の入社式はすごいでしょうね。下手したら一族来るみたいな。
いやー恐ろしい。
でも恐ろしいって言っても、これからそういう人たちがいっぱい会社に来るわけですよ。
うわ恐ろしい。
いや恐ろしいって言われたって、大事な息子を預けるわけですから。
え、もう急に
名人部長、
新入社員の親は
どういう育て方してくれるんですか、うちの息子。
一郎君のキャリアプランとしては、3年目までにこういうことをできるように、
はい、もっとできると思います、うちの子。
いや、でも標準的に今までの実績からすると、このレベルまで
到達する。うちの子は1年目からできると思います。
あ、じゃあ、 そういう前提で動いていっていただいても結構なんですけど、
はい。
でも、やっぱりその、ね、投球を上げるにしても、やっぱり制限っていうのはやっぱあるんで、やっぱり28歳ぐらいにならないと、ちょっとある一定のレベルまでは、
もう帰ろう、この会社ダメ。この会社ダメ。
ああ、そうですか。
人の能力で判断してくれないんですか？
いや、当然能力も判断をします。
相当優秀ですよ、うちの子。
あ、そうですね。優秀ですよね。うん、でも、大体うちのレベルだとこれぐらいで、3年後にはこれぐらいのことができるようになっていて、お客さんを受け持って、まあ、売り上げを立っていただくっていうのが、まあ、一つのキャリア形成になっているので。
まあ、ちょっとじゃあ考えようか。
一郎くんはどう思ってるんですか？とかっていうね。一郎くんの意見は、ね、
この子はまだそういうのまだちょっと早いんで。
早いんで。
親がちゃんと道筋立ててあげないと。
いやいやいや、もっとできるんでしょ？
できますけど。
できますけど。
できますけど、親がアドバイスするのは当たり前じゃないですか。
じゃあいつまでそのアドバイスっていうのを続けられるんですか？
死ぬまで？
いや、でも、一郎くんよりも、お父さんは早く亡くなっちゃうわけじゃないですか。どう考えても。
あ、そんな殺したい？
いやいやいやいやいやいや、お父さんも長生きしていただきたいですけど、いつまでも一郎くんをお父さん頼ることもできないんで。
出せないと思ってたんですけど、
はい。
まあ、これ僕の名刺なんですけど。まあ、一年目から一応、
はい、
じゃあ、そういうことで。
ちょっと前哨します。
お願いします。
っていう名刺を持ってるんですか？なんかよくわからない。
いや、そうなったらどうします？スポンサーから。
スポンサーとかね、すっごい言うお客さんのご子息だったら、まあそういうこともあるんでしょうね。
あるあるあるある。あります。ね、あります、あります、あります。うん、親格どころじゃないです、うん。こっちが確認せなあかんみたいな。
親格ね。親を確認する、ね。
親を確認するんですよ。親の意思を確認するってことですからね。もう本当にもう大事な金と卵ですから、今後は。
いや、本当にね。
ちゃんと
大切に。
そう。万が一、ハンカチ王子みたいになっておらんなさいよ。
え、万が一、ハンカチ王子みたいになってみなさいよ。ダメじゃないですか。
いや、だからそうなった時に、うん、損害賠償を起こされんじゃない？
お母さんからね。
ああ。ほんまやったら田中マー君より先にメジャーで活躍してなあかんかったのに、あんたんとこのそのキャリアプランでは、もう、メジャーで25勝してる予定でしたよねって。って言われたらどうすんだろうね、あれ。
みんな頭下げるんでしょうね、西山の人が。
だって、言ったら西山って無理やり取りに行ってるわけじゃないですか。強行的に。で、保証もおそらくしてると思うんですよ。まあ、保証してるからこそ、まだ国にならずにいると思うんですけど。いや、大変やと思いますよ、これから会社はいろいろと。はい、本当にもう名人頑張ってください。
頑張ります。まあでもね。
まあ僕は預ける方なんでね。
でもまあまああれですね、コルビのラジオ聞いてくれてる方の中でも、もう言ってる間にね、そういう親格をしないといけない人も、ポロポロ出てくると思う。
そうそうそう、その出席する方なのか、招待する方なのか分かんないですけど、両方かも分かんないし、いや、なかなかあれですよ、もう本当に。まあ、親格に近いことは僕もしたことありますよ。
受験で？
いや、新入社員の親と喋ったことあります。
ああ、それは貴重ですね。
今日休みますみたいな電話が親から来て、
はい、
で、その時に、
こ
と細かに聞かれましたよ。
うちの息子どうですかみたいな。
どうですかやったらまだいいじゃないですか。なんかどうも合わないって言ってるんですけど、みたいな。
そんなん言うなよ、みたいな。
どういう風に接してるのか、どういう風な仕事を振ってるのかみたいな振り方とか。
まあ、そうですね。そういうとね、僕もね、自分のところで一人、メンタルダウンして、長期先生離脱してる女の子がいるんですけど、 親隠しないとダメなのかなと思いつつ、
まあ、それはもうだいぶ前の話なんですけど、もうその時電話でね、周りを見渡して、誰も目合わしやがらないんですよ。上司の方見ても、上司も下向いたままこっち見えへんし。ちくしょうと思いながら相手しましたよ、1時間ぐらい。
あ、1時間も。
本当に。
で、親って本当にめんどくさいですね。
親が言うのもなんですけどね。
そうなんですけどね。
もう本当にもう親は本当なんでこの親バカになっちゃうのかな。本当に、まあね、その1年や2年でできるもんじゃないからね、子供って。22年ほどかけてますから。やっぱりね。
思い出がね。
思い出がやっぱりどうしたってね。その街で姫路城を作ってるわけじゃないですからね。まあそこはもうちょっと我慢していただかないとしょうがないかなっていう。
まあみんな親隠しましょうよね。
あ、まあそうですね、はい、お願いします。
それでは皆さんおやすみなさい。さよなら。